今日は、素晴らしい賛美に感謝します。今日は、85ページからですね、共に、主の恵みを共に分かち合っていきたいと思います。そしてマリア先生が明日手術ですかね、明日からちょっと入院、明日病院に行かれ、そして明後日、10分という簡単な手術なんですけれども、主がマリア先生を守ってくださり、癒してください。みんなでお祈りしてから始めていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ、感謝します。聖霊様が私たち、本当に主が私たち、マリア先生、今簡単な手術ですけれども、本当に1週間入院をされます。主がその手術を通して主が癒してくださり、本当に主が健康の体へと作り変えてくださることを感謝します。聖霊様が私たち一人一人の中で働いてくださり、今日も御言葉を語ってくださり、今日も主の栄光を表してくださることを感謝します。感謝します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は85ページから共に分かち合っていきたいと思うんですけれど、自分の生き方と語る言葉を通してキリストのことを他の人にも伝える、これがまた成長のステップを表してくださっている、このパワーフォーリビングのところからずっと学んでいるんですけれども、イエス様のことを他の人に伝えるというのは何か特別なことをしなくてはならないということではないということですね。私たちが言葉でキリストについて語るだけではなく、生活や人生そのものにキリストの生活や人生を反映させるという意味です。だから私たちがですね、こう一日中こう聖書を持ち歩いたりですね、そういうことを通して何かこうイエス様の証人となるのではなく、ただ常にイエス様とつながっているということが一番大切です。イエス様はこの状態をですね、ブドウの木につながっている枝と表現してくださいました。イエス様がブドウの木であり、私たちが枝です。私たちがイエス様につながっていれば実を結び、自分の生きる人生によって周りの人たちに生きた証となることができます。だから私たちはこのイエス様の似ていく、そしてイエス様の生き方としてですね、作り変えられる、そのためには主はブドウの木、私は枝です。この関係性とこの主を意識する、その意識がですね、とても重要になっていきます。そうすると私たちの通して主の栄光を表してくださり、また5章14節16節に書いてあるように、あなた方が世の光です、丘の上にある町は夜になると灯しが灯り、誰にもよく見えるようになります。あなた方の光を隠してはいけません。すべての人のために輝かせなさい。誰にも見えるようにあなた方の良い行いを輝かせなさい。そうすれば人々がそれを見て天におられるあなた方の父を褒めたたえるようになるのです。だから本当に私たちがこのように主とこうつながっていると、私たちは主の光を、主のパワー for living、主の栄光を表すことができるようになります。そしてその生き方だけでですね、イエス様を伝えるのではもちろんありません。クリスチャンとして私たちが成長するには、私たち口の言葉を使って伝えなければならないのです。詩編によると、神様のおかげで自由の身となれた人はそのことを伝えます。つまり救われて神の聖霊に満たされると、この素晴らしい生き方について周りの人たちにも言いたくなるということです。恋人やその自分の夫や妻、話すのと同じくらい自然なことのように感じるものです。買ったばかりの新しい車について話をしたくなるときや、こう自分の新しく買ったこのおもちゃとかですね、この子供たち、そういう何かクリスマスプレゼントとかですね、誕生日プレゼントとか、何もらったのとか言ったら、それについて話すのがとっても好きなように、私たちもこの素晴らしいこの福音、この素晴らしい聖霊様を他の人に述べ伝えたいと思うことが重要です。 この何ですかね、このこのデニス、このセインテネスっていうこの人が昔ですね、こうあまりにも主をこう伝えたいという思いでですね、もう福音を述べ伝えていました。そしたらもうその迫害にあってですね、そしてその人は結局捕まって首をはねられました。そして首をはねられた後ですね、もうその人々はおし私たちが神に勝ったとそのように思っていたんですけれども、その人はその首をですねこう拾い上げて、そしてそのもう何キロもですねその首を持ったままその福音を述べ伝えました。そして主がそのあるこの山にですね到達した時に主が彼を天に召してくださり、その時にまで福音を首を持って福音を述べ伝えたと、もうそれ有名なフランスにそのところにですね教会が大きな教会が建って、もうそれがもうそのあまりにもその話がですね昔もう何ですかね300年600年ぐらいのその時の話なんですけれども、それでもう王様とかもみんなそこに葬られたい。なぜかというと彼こそ本当にイエス様を愛し、イエス様の福音を愛し述べ伝えたいと願ったものだ。彼こそ主が来られた時に彼こそ引き上げられるから、私も彼のそばに葬ってくれとか言ってですね、たくさんの王様がですね彼のその墓の近くに葬られているというそのまあ言い伝えのそのことがあるんですけれども、本当に私たちは生きるにおいても死ぬにおいてもイエス・キリストを述べ伝えます。そのようにですね主を述べ伝えたい、もうその勢力はですね敵の勢力はそれをもう必死に止めてきます。この何かこの前そのアメリカのその青年のその若いその牧師先生もそのように受殺されました。そのようにですね福音を述べ伝えることを止めるそのような勢力があります。だけれどもその死を通しても主は私たちを証人として用いてくださいます。だから私たちは生きるにおいても死ぬにおいても主の栄光を表したいと願い求めます。そして神様があなたをご自分の家族の一員にされた時から、私たちの人生と私たちのすべての問題の責任を取ってくださいます。ダビデもですねこれを私たちにとても分かりやすく言ってくださったんですけれども、主は私の羊飼いです、だから私は乏しいことがありません。そのようにですね詩編23編1節に書いてくださいました。そのように私たちもイエス様を信じたその時から私たちはイエス様が私たちの羊飼いです。私たちを導いてくださる良き羊飼いであり、そして良き神様となってくださいます。そして神様は無限の資源をお持ちですから、神様を信頼すると自分自身の理解や知識を超えて心穏やかに人生を歩むことができる新しい信仰の世界へと私たちを移してくださいます。愛にあふれる全知全能の大いなる神様に見守られていることを知っているからです。だから私たちは恐れるものは何もありません。私たちにはよくわからないこと、なぜそのようにされるのかとよくわからない、そういうことがたくさんあります。だけれども私たちは主を信頼します。主に委ねます。主に信頼します。主が成し遂げてくださいます。そしてこの私たちが所有するあらゆるものすべて神様の所有となると、神様の所有物もすべて私たちのものとなるからです。私が主のもの ものですという時に、主も私たちのものとなってくださいます。だから私たちが本当に主とどれほどですね、私たちのこの思い、この考え、今起きていることを、それを話す、それを話すと本当に主がそれを責任を取ってくださいます。私たちにとっては理解しな、しがたいこと、なぜそういうことが起こるのか、なぜこのように主はしてくださらないんだ、いろいろ思うかもしれないです。だけれども私たちは知っていることがあります。主は私たち、主にこう委ね、この信頼する、詩篇37編5節にも書いてあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。だから私たちの生きる中でよくわからないことや、本当にもうなぜこういうふうにしたらもっといいのにとか、いろいろな考えがあるかもしれないです。だけれども私たちが主に信頼し、主に委ねるときに、主が最善な方法へと導いてくださいます。それが私たちにとっては、ああもう理解しがたい、ああ私たちはそういうふうにならなければいいのにとか思うかもしれないですけれども、主はそれを通しても働いてくださるお方です。だから私たちがこの聖霊を通してですね、日々の生活を神様に支配していただき、力をいただくように主の御名によって祝福します。クリスチャンの人生は毎日がエキサイティングな冒険へと作り変えられることができます。なぜなら私たちが計画し、私たちが人生の設計図を作るのではなく、神様が今は私たちを導いてくださるからです。だから私たちがそういうふうになりたい、主に導かれたい、主の計画の中を歩みたいと願うなら、まず聖霊様で満たされる必要があります。もうあまりの多くのクリスチャンたちは聖霊の力を得て、このように主に導かれる、この主の計画の中を歩む、そのような人生を送るに至っていない、そのようなクリスチャンたちもいます。実は聖霊に満たされることよりも重要なことはないと聖書は教えてくださっておられます。これは実に力強い言葉で、聖霊に満たされるには何をしなければいけないんだろう、どのようにしたら聖霊様に満たされることができるんだろう、これは本当に私たちクリスチャン生活の中で一番重要な質問であり、一番私たちの関心に置くべきことだと教えてくださっています。まず聖霊様に満たされることが一番大切なことで、本当にこのクリスチャンの生活を主にあって勝利の人生を生きるのを助けてくれる、とても素晴らしいことなら、聖霊が私たちどのようなお方なのか知る必要があります。聖霊様は三位一体の三人目の神様です。この三位一体、そのようにだけれども三の人格があって、父、御子、聖霊からなっています。聖霊は実在されるお方であり、人格もあるお方です。感情もあって、傷つくことも悲しむこともあります。そして愛する、そして知る、話し合うこともできる、そのような人格を持っておられる神様です。そして聖霊は無限の知性と意志と感情を持っており、神の神性をすべて持ち合わせており、父なる神様、御子なるイエス様とあらゆる面で同じ同等です。そして最も重要な点は、聖霊は私たちの人生の主導権を握ることを待ち望んでいます。だから聖霊様が私たちの主となってくださる、聖霊様が私たちの人生を導いてくださる、それがどんなに重要なのか教えてくださっておられます。そしてなぜ聖霊様は来てくださったのですか。イエス様が死からよみがえってですね、世界を去る前に弟子たちを集めて、自分が天国へ行った後ですね、聖霊様をあなた方に送ると約束してくださいました。だからその聖霊が上から来て、あなた方が力を切るまではあなた方はエルサレムに とどまっていなさい、そのように言ったんですけれども、ヨハネ14章16節から17節には、父がもう一人の助け主を送っていただくようお願いします、その助け主は絶対にあなた方を離れません、その方は聖霊、すなわち全ての真理へと導いてくださる御霊のことです。聖霊様は私たち真理の御霊であり、全ての真理へと私たちを導いてくださる良き助け主なるお方です。そして聖霊様が来てくださり、それ以来ずっと全てのクリスチャンにとって、イエス様が人間とですね一緒にこのように3年半ですね弟子たちと共に暮らしてくださったように、聖霊様も私たち、イエス様が私たちと共におられるように、私たちと共にいてくださいます。そして聖霊は私たちにこのように教えてくださいます。全ての真理、イエス様が話してくださったその御言葉を思い起こさせてくださいます。聖霊は私たちが祈り方がわからないときに助けてくださり、私たちを通して祈ってくださるお方です。だから聖霊様も同じようにしてですね、ローマ8章26節には、私たちのために取りなしの祈りをしてくださいます。私たちは何をどのように祈ったらよいかさえわからないのですが、聖霊様は言葉に表せないほどの切実な感情を込めて祈ってくださっておられます。だから私たちのために今も深いうめきを持って祈ってくださっておられる。聖霊は私たちに力を、それも超自然的な力を授けてくださいます。なぜならイエス様が私たちに、あなた方が聖霊を受けると、あなた方は力を受けると約束してくださったからです。これはドゥナミスであり、神様の上からの力です。神様の力を受けることができると約束してくださいました。そしてこの何のためにこのような力が授けられますか。それは第一番目、イエス様を他の人に述べ伝える。本当に先ほどもセインテネスの話をしましたけれども、本当にそのイエス様を他の人に述べ伝えたい、この証人となりたい、そのような気持ちが聖霊様を通して強く与えられることができます。そしてこのイエス様が十字架にかけられた後ですね、弟子たちはその自分の偉大なである、その何ですかね、イエス様がいなくなってしまいました。もう彼らはもうドアを閉じてですね、本当に臆病になって、怖く、もう恐れ縮こんでいました。だけれども彼らが聖霊に満たされた瞬間から、もう本当に彼らは大胆になって、もう死をも恐れない、もう全ての人たちがもう殉教する、そのような、まあヨハネの黙示録を書くまでヨハネは死ななかったんですけれども、本当にそのような大胆さが与えられ、もう本当にイエスがキリストであるということを力強く証しすることができるようになりました。それは聖霊に満たされて、本当にそのヨーロッパやアジアまで、もうトーマスはですね行って宣教したというね、インドにそのトーマスの墓があるというふうに言われているんですけれども、本当にそのようにもう縮こもって、ああ私はイエス様がよみがえったこと、もう天のその釘跡に指を入れてみて、そしてその何ですかね、その脇腹に指を入れてみるまでは絶対に信じません、そのように恐れおののいていたのに、聖霊が望むと地の果てにまで福音を述べ伝えるものと作り変えられました。だから本当にこの今日に至るまでキリいました。しかし聖霊がしてくださることの中で最も素晴らしいことは、私たちの人生にイエス様の人生を再現してくださることです。私たちが聖霊様に支配されると、私たちのまずこの心を作り変えてくださいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、イエス様の御で私たちを もちろん力も与えられ、その葉っぱはですね、諸国の民を癒したっていうふうに書いてあるように、癒しの力、そして本当に主の栄光を表してくださるんですけれども、私たちを主の似姿へと作り変えてくださいます。イエス様もこの世にあって人の子として歩んでくださいました。そのように私たちもこの世にあって神様の子供として生きることができるように主が助けてくださいます。だから私たちこのようにどんな木でもですね、一夜にして実を結んだりする、このしかし日を追うごとにイエス様のようにこう作り変えられて、私たちの人生も変わっていくのが知ることができます。これは実にエキサイティングなことです。そして聖霊様で満たされるということは、私たちが生まれ変わった瞬間から聖霊は私たちの人生の一部になってくださいます。しかしこの時点で私たちが聖霊に満たされる、神聖はして本当に聖霊様でおられるんですけれども、聖霊に満たされたとか聖霊様の支配を受けたとか、そういうわけではないわけですよね。手をですね、切り開こうと努力したり、自分の力でこういうふうに頑張る、そのような人生から聖霊様によって強められると、私たちはワシのように空高く飛ぶことができるようになります。自分の力では、自分の知恵では、もう何十年かけても、もう何千年かけても絶対にわからないこと、絶対にできないようなことを聖霊様は私たちにそれを知らせてくださり、それができるように私たちを助けてくださいます。だから私たちこの人生を変えていただくことをですね、本当に聖霊様に満たされること、自分を委ねること、自分の人生をですね、支配権を明け渡して、本当に私たちは初めてその聖霊の満たし、聖霊によって導かれる人生を生きることができます。そして聖霊様を通り私たちのうちに生きるイエス様だけが本当に私たちを主の計画の中、主の栄光の中へと導くことができるお方です。それで聖霊で満たされるとは、イエス様で満たされることを意味します。そしてこの聖霊で満たされるということは、自分の意思をですね、神様に完全に無条件に委ねる、もう完全に信頼する、本当に私の力ではできません、聖霊様が支配権を握ってください。そして私たちが本当にその主の力によって、もう主の力が入ってくると、私たちの力よりもはるかにもっと行動することができます。何か聖霊様で満たされる人は、何か聖霊様がまだ満たしてくれてないからとかですね、とんでもないです。私たちは積極的に主の助けをしたい、求めます。そして力が入ってくると、もっと主の栄光のために大胆にサウジアできることを感謝します。本当に全てのことを主が責任を取ってくださいます。そして聖霊で満たされるということは、この継続的な一度きりの出来事ではないということがとても大切です。これはプロセスであり、それも継続的な過程があるということを、パウロ先生もエペソ5章18節で教えてくださいました。この聖霊様に満たされ、支配していただきなさいと教えてくださいましたけれども、この言語を見ると、これは満たされ続けるように、満たされ続けなさいというふうに書いてあります。だから聖霊に満たされ、また満たされ、またさらに、そのように書いてあるわけですね。だけれども私たち本当に、今日朝ごはんを食べました。そして昼ごはんも食べました。もう夜ごはんも食べておられる方もおられるかもしれないです。そのように、 今日のメッセージでも聞きましたけれども、御霊がこう水、このサウジアラビアにはモーセがこう割ったその岩があることを見ることができて、とってもすごい感動を受けました。サウジアラビアにシナイ山があってですね、歩いたそのところを、その岩、こう水が出てきたその岩ですね、とても楽しかったんですけれども、本当にサウジアラビアが開かれると、私たちイスラエルに行って、またさらにサウジアラビアに行って、その聖書を体験できる恵みを心から聖書のお話、そのイテロの家とかですね、本当にその今日写真で見たのはとっても感動的だったんですけれども、本当にそのようにですね、私たち聖霊に満たされ続ける必要があることを感謝します。この聖霊に継続的に満たされ続けなければ、私一旦聖霊に人生の支配権を明け渡し、またこの自分でですね、またこう生きる、そのように人間はなっています。だから本当にまあこのも書いてあります。そして、まあこのお酒に満たされないで聖霊に満たされなさい、そのようにも書いてあります。お酒に酔うとですね、もう自分じゃないようになってしまいます。同じように聖霊に満たされると、私たちは主の栄光のために生きることができることを感謝します。そして、この自分がこの主人として生きるのではなく、本当に神様が私たちの主人となって生きてくださいます。聖霊に満たされることは、本当に祈りがその霊的な呼吸だというふうに私たち教えていただきました。本当にこの赤ちゃんが生まれてですね、この呼吸をしたり、ミルクを飲んだり、そのようにする、その過程の中で成長するように、私たちも御言葉を読んで聖霊に満たされ、本当にその過程の中で私たちはどんどんどんどん成長できるこの恵みを心から感謝します。そして私たちがこの聖霊様、私たちイエス・キリストを主として受け入れました。本当にイエス様が主として入っている人の中には、もう聖霊様がいて、聖霊様に満たされたい人はぜひ聖霊様に祈って、聖霊様で満たされたいと願っています。聖霊様が私の中におられるということを信じ宣言します。だから聖霊様が本当に私たち聖霊に満たされた人生を送ることができるように助けてください。そのように祈ると、聖霊様が私たちのうちで働いてくださり、私たちをどんどんどんどん満たし、主の栄光の似姿へと作り変えてくださり、主の力を与えてくださいます。ここに書かれてあることは、私たちこの教会の集まりのですね、クリスチャンとして助けとなるのは、イエス様を信じる他の人たちとこう交わりを持つことがとっても大切です。イエス・キリストを愛する他の人たちと時間を過ごすこと、一緒に何かをする、まあ明日運動会がありますけれども、子どもたちの運動会、皆さんもぜひ見に来て一緒に参加してもいいと思います。だけれども、本当にその一緒に共にすること、そのようにもう暖炉の中にですね、こういくつも丸太があると、その火は継続的に燃え続けることができます。一個だけだとすぐに火が消えてしまいます。だけれども、このたくさんこう木がある中で、それが長い間燃え続けれるのと一緒で、私互いにこう交わりを持つとき、互いに信仰が燃やされ、互いに励まされ、本当に互いに成長することができるように主が導いてくださいます。だから他のクリスチャンと交流することによって、この交流しないと、この熱心のこの火とか、この情熱とかですね、信仰とかも すぐに消えてしまいます。だから私たちはクリスチャン同士の関係をこう持つ、この成長する上で必要不可欠です。だからヘブル10章25節では集会を休んだり、その集まることをやめたりしてはいけませんというふうに教えてくださっておられます。なぜかというと私たち、この御霊を消してはいけません。その御霊を消してはいけないということは御霊が消える、そのように なるっていうふうに、見ることもできます。だから私たちは共に集まり、共に励まし合い、本当にこのテモテにもパウロが語りました、私の安心を持ってあなたに与えられたその火を再び燃え上がらせなさい。神様は臆病の霊ではないと、力と愛と慎みの霊です。だから私たちそのように互いに励まし合って、互いにイエス様が雲に乗って来られるその日を待ち望む、そのようにできることを心から感謝します。だからこのようにこう互いにこの毎日祈って、神様と言葉を毎日読むこと、主にあって主に導かれる、主の霊に満たされ、主の霊に導かれる、そのような人生を生きる。そうすると私たちがクリスチャンとして成長することにより神様の栄光が現れ、神様の臨在にあふれる、そのような生活を生きることができることを心から感謝します。それではお祈りしましょう。私たち本当に主の聖霊様で満たされることが大切です。今日もそれがメインポイントとして、主がブドウの木であり私たちは枝です。私たちが主にしっかりとつながっていれば、主からその栄養素、主からの油注ぎ、主からのこの火を受け取ることができ、本当に私たちが互いに信仰が燃え上がり、互いに励まし、互いに本当に祈り合い、サウジアラビアに行かれた時にも、私たちエシュルン先生がサウジアラビアに行った時にも、私たち共に祈りを通してサウジアラビアに行くことができることを感謝します。これパウロ先生も言ったことなんですけれども、私は霊においてあの祈りを通してそのところに、エシュルン先生がサウジアラビアに行っても祈りを通してエシュルン先生を主よ守ってください。そのようにですね、マリア先生が手術を受けるときにも主よその祈りを通してですね、主が守ってください。そのように祈ってあげることができ、本当にその聖霊様とともに私たちの霊があります。私たちの霊と神様の霊がデュエットになって一つ霊になる、そうすることによって主の御霊に導かれることができるようになります。私たちの祈りが力強いものとなり、本当に主が私たちの霊を通して働いてくださることができることを心から感謝します。私たち今から祈っていきましょう。聖霊様は私たちを満たしてください。聖霊様が私たちの主となってくださり、聖霊様が私たち責任を取ってくださることを感謝します。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。そのようにですね、主に私たちの人生を委ねると聖霊様が責任を取ってくださいます。聖霊様が知恵を与えてくださいます。聖霊、私たちはどうすることもできない、どのように祈ったらいいのか、どのようにしたらいいのか分からない。だけれども主の導き、主の助けによって私たち導かれ、そして主によって守られ、そして主の栄光が現れることを期待します。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人を今日も助けてくださり、聖霊の力を注いでくださり、聖霊の油注ぎを注いでくださることを感謝します。聖霊様が私たちに望んでくださり、主が私たち主の栄光を表すことができる、聖霊様が満たしてください、導いてください。主のその油注ぎを、主の火を私たちのうちに燃やしてください。 ださり、聖霊十万、御言葉十万にしてくださり、主が私たちに圧倒的な勝利者となることができる、あなたに主の栄光を表すものを鳴らせてください。聖霊様があなたに私たち今日も望んでくださり、聖霊様が私たち一人一人に望んでくださり、助けてくださり、私たちを用いてくださることを感謝します。私たちこの聖霊が来ると私たちは力を受けます。エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てにまで私の証人となります。そのように私たちを用いてくださることを感謝します。聖霊様が私たちに望んでください。私たちを今日も満たしてくださり、今日も私たちに充電してくださり、今日も私たちを力を強めてください。主の希望と主の助け、主のこの力と知恵を私たちいただきたいです。主の力と知恵をいただいて生きることができるように、本当に最後主に至るまでも主よ、あなたの御言葉を述べ伝え、本当に福音を述べ伝え、本当に主の栄光を表すことができますように、聖霊様働いてください。聖霊十万にしてくださり、主よ、私たち互いに集まること、互いに聖霊の火を燃やすことができるように、信仰が燃え上がることができるように、主はもう一度希望が与えられ、もう一度主の助けを受け取ることができるように、主を助けてください。聖霊様が私たちに働いてくださっていることを感謝します。感謝します。聖霊様が私たち本当にイエス様を信じるその一人一人を助けてくださることを感謝します。今はよくわからないことが起こったり、本当に理解ができない、もう本当に苦しい、そのような状況の中にあっても、主が私たち圧倒的な勝利者とならせてくださいます。全てがいつもうまく、必ずその試練とともに出口も用意してくださっておられ、それを証しへと作り変えてくださいます。本当に首が切られてもそれが主の栄光のために用いられる、本当に私たちはもう死んでも圧倒的な勝利者と、だから本当に最後まで主よ、あなたに信頼することを選択することができるように助けてください。いろいろな思い戦いが私たちは日々あります。それを主よ、聖霊様に委ねます。聖霊様がもう人知をはるかに超えた主の平安で私たちの心と思いをキリストイエスにあって守ってください。感謝します。主が私たちを守ってくださり、体も守ってくださり、主の栄光を表してくださることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。全て栄光を主にお返しします。